は誰もかも君に会いに来てくれたお客さん、愛する人も嫌なやつも君に会いに来てくれたお客さん、一元さんも常連さんもひょんなとこで出くわした人も、君に私に来たんだよ、いつかの君が頼んでたもの。は
6月からスタートいたします発達サポーター育成初級講座。これから1年間かけてお届けいたしますこちらの講座のご紹介として、どなたにでも聞いていただける第0回目をお届けいたします。講師を務めてくださいますのは明星大学教育学部教授の星山麻木先生。ナビゲーターを務めますのは私、ラジオ寺子屋を主催しています室木ゆりと、ご近所ツッコミママいちこさんの3名でお届けしてまいりたいと思います。毎月第1、第3水曜日に配信予定のこちらのインターネットラジオ講座は、これまで地域のカルチャースペースや福祉センターなどで実施してまいりました発達サポーター育成講座基礎 A、B、C、 それぞれ7回ずつの講座に沿って全24回のコースとして進めてまいります。受講には登録のお手続きと毎月2コマ分3000円の受講料が必要となります。ご登録時の ID とパスワードを入力して受講していただく講座の1年分のアーカイブは、講座の配信が終了する2020年5月末日までいつでも聞き直すことができますので、6月からスタートできなかった方も聞き逃した回がある方も大丈夫です。講座を聞いてお友達やお仲間にも紹介したいなと思ってくださった方は、ぜひご縁ある大切な皆様にもご案内していただければと思います。24回分すべての講座の終了後にレポートを提出していただくことで、ご希望の方は発達サポーター認定も受けられます。本講座のテキストは法文書林から出版されています障害児保育ワークブックを使用いたしますので、まだお手元にない方はお近くの書店またはネットショップなどでご注文いただければと思います。ということで第0回目の講座を始めたいと思いますけれども、今回は星山先生の講座の中でもたびたび登場いたします星と虹色の子どもたちのご紹介から始めたいと思いますけれども、はい、いちこさん、
こんにちは。先生、星と虹色な子どもたちっていうふうなタイトルなんですけれど、はいはい、こちらすごいテキストにカラフルな子どもたちの絵が描いてあるんですけれど、
はいね、改訂版なんですよね。
そうなんですね、可愛、ね、い絵描いていただいたんですけどね、はい、
これはなんで虹色っていうふうに、
そうよく聞いてくださいました。私はまあどっちかっていうと少数派の子どもたちの支援することを仕事にしてきたんですけど、時々グレーゾーンとかグレーな子供っていう風に表現する方がいらっしゃって、あ、グレーって何のことかなってちょっと胸の中で、心がざわざわしたんですね、でなんかよく考えるとグレーっていうのは黒と白の間の色なので、白っていうのは多数派の人たちを指すのかな、グレーっていうと黒と白の間のどっちつかずってことを意味しているのかな、じゃあ黒って一体何のことなのかなってで、考えるようになったんですよね。黒っていうとどんなイメージですか？
黒、そうですね、黒だなっていうよく見ますね。
黒大好きな人とかもいますけどね。
もちろんそうですね。黒は色としては
服は黒しかないみたいな、
ね、そうそうそう、
人もいますけどね。
黒そのものに悪い色はないんですけど、
ただ白と黒って言ったら、単純に思い浮かぶのは天使と悪魔と、
それで私はその黒っていう、黒も本当嫌な色ではないけれど、でもそれが少数派の子どもたちイコール、障害のある子どもたちのことを、暗に言っているのであれば、もうちょっと素敵ないろんな色があってもいいかなっていうふうに、考えるようになったというところから、虹色って表現したらどうかなって 考えるようになったんです。
虹って嫌いな人いませんよね。虹、
ね、
見るとみんなねわーっとかって
ウキウキしちゃいますよ ね、
ね、 素敵ですね。
まあ、私もたまたまね中央線に乗ってた時に中央線もうなんかねグレーな空でちょっとね自分もこう気持ちがねねちょっと沈んだ感じの時に、まあ、たまたま虹がかかったんですね。ですごく大きい虹だったんですよね。そしたらその車両に乗ってた多分みんなお互い知らないと思われる方たちが、まあ、誰かが虹だ虹だって叫んだら、まあ、他の人たちも見て見て見て見てっていう感じの
連帯感
そうっていうことで、あなんか虹っていいなって、同じ色いろんな色の表現あるけど、あ虹ってみんなの心を幸せにするんだなって思ったら、あ子供たちの色も黒とか白とかじゃなくっていろんな色があってもいいんだよというメッセージを込めて虹色っていうふうに表現したらどうかなって思うようになったわけです。
なるほど、素敵ですね。
で虹色っていうのは、まあ、例えば、まあ、光もまあ、光普通は白に見える色だけど、
うん、
でも光のプリズムも水滴のようなところを通すと、まあ、虹色にこう分かれて見えるわけですよね、うん、本当は虹色は7色だけじゃなくていろんな色が複雑にあると言われていますけど、うん、まあ、私はその中でもう35年支援をしてきたので、うん、いろんな色の子どもたちに出会ったなって、でその子たちをまあちょっと7色にまずこう、ね、イメージしてみて、でそれぞれすごい個性があり、まあ、特性があり、うん、っていうような子どもたちをちょっとこう色で説明できたらもっとサポートの方法が分かりやすく伝わるかなっていうふうに考えるようになって、うん、虹色な子どもたちって表現してみたんですけど、まあ、普段はみんな私たち虹がここにももしかするとあるかもしれないけど見えるわけではないので、うん、それがまるでこう多数派で白い全部白い色をしている私たちっていうふうにちょっと表現してみて、でも環境が変わって水滴を通すと本当は虹色なんだよって、うん、まあ、そういうふうにメッセージとしてお届けしたいなと思っています。
素晴らしいですね。なんか今イメージしてみるとね、こう白い服を着たね、
うん、
私たちがねこう水滴のシャワーの中をね通るとね、あ水色になった私とか、なんか あなたピンクじゃないとかっていうような、うん、その中を通ると白だと思っていたけれど自分、うん、ピンクだったとか、
実はこんな色だった、
こんな色だったみたいなのが発見できるような、うん、そういう発見もこの講座の中で起きていくんじゃないかなって思ったりするんですけど、面白い
ですよね。だからまあ自分でももしかすると本当の色って知らないかもしれないし、はい、まあ、私たちの文化の中ではどちらかというと同じ色でありたいとか同じ色でないと不安だって、まあ、そんなような意識がまあ強くあるところで私たち教育受けてきたんですけど、でも本当はみんな違う色なんじゃないかなって、そしてひょっとしたら自分もその色を知らないんじゃないかなって、で自分のその素敵な誰とも違う色を大切に生きていくことができたら、逆に他の人たちの自分と違う色っていうのを素敵だなって尊重して生きていくことができるんじゃないかなというふうにまあ考えたりしますけど、皆さんねどうですか、いちかさんとか、なんか
私はもう私ちょっと海外に住んでたことがあるんですけど、まあすごい西洋の方たちってもう違うことっていうのを素敵なことっていうのもなんかこう小さい頃から学んでるというか、もうそれが当たり前だと思ってるので、まあ私自身その海外に行った時に自分はそんなにこうみんなと同じがいいななんて思ってはなかったんだと思うんですけれど、やっぱりそういう文化に行ってみて、ああ自分ってもしかすると型にはまった生き方を今までしてたのかなっていうぐらい彼らの行動がちょっと突拍子もなかったりしてすごいびっくりさせられることはたくさんあったんですけれど、それはやっぱり見方を変えてみれば、あこういう生き方もあるんだなっていうような捉え方ができるように少しなったかなと思うんですけどね。でそれをまあネガティブに捉えられる、捉えれば捉えれてしまうけれど、あそういう考え方もあるんだっていうようなポジティブな方に転換していくとすごく学べたなっていうふうに思います、
うんうん、なるほどね。まあ、でも日本のこう典型的な学校教育の中にいると、まあ、例えばですけど手を挙げるタイミングみたいなものもなかなか難しい、 ですよね。なんかこう帰国子女とか、
あ、
ね、どうですか、難しくないですかね。
そうで、変なとこでなんか発言しちゃうと、うん、あいつ変なやつみたいなのはもしかするとある感じですかね。
日本だとほら空気を読めないとダメだしね。
KY ってやつですね。
空気を読むって一体何なんだろうなって思うと、うん、やっぱりそのさっきの色で言うと白い色がみんなが白色してたらそこにこう染まらなきゃいけないっていうか、そこにこう姿を浸って隠して、
うん、
っていうことかなって思ったりする。
そうですけ
ど、ね、多数派とかね、普通っていう言葉もね、うん、結構先生は講座の中でもすごく大切に扱うんじゃないかなと思うんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、例えば障害がある子っていうふうに表現すると明らかにパーセンテージが、まあ、少数少ない子どもたちっていうふうになるんだけど、うん、でも私はあの例えば脳に機能の障害があるっていうことだけではなくって、うん、少数派の要素ってさまざまなことがあるかなって、
うん、
脳の機能の違いっていうのは目に見えるわけではないので、うん、例えば身体の障害とか目に見える車椅子使ってるよねっていうんだったら分かりやすいけれど、うん、脳の機能のわずかな違いって分からないからこそ、うん、まあ逆にこう多数派の売りができてしまうって、うん、みんなと同じでありたいっていう気持ちはすごい日本人の中にはすごくあるんじゃないかなっていう気がしますけど。
そうですね、なんかやっぱりあの同じものを持ちたいとか、
うんうん、
あのこの前聞いた話だとその本当はできるんだけれど目立ちたくないから、うん、できないふりをしている子がいるっていうのを聞いてすごく衝撃を受けましたね。それこそあの出る杭を打たれるを経験したくないから出ないっていう、う
ん、はい、日本ならではかもしれないですね。
日本ならではね、まあ、他にもそういう国あるかもしれないけど、日本の学校の中で生きていくためにはある程度、しかもそれ誰も教えてくれない、その空気の読み方、あの手を挙げるタイミング、先生に分からなくても分かるふりをするとか、あるいは分かっていても分からないふりをするとか、
高度ですね。
すごい高度ですね。考えてみればね、そういうこと習得しながらみんなと同じでありたいっていう、普通でありたい、目立ってはダメだ、遅れてもダメ、できすぎてもダメっていう、まあ、そういうことっていうのは、まあ、無意識だからこそ怖くて、でも私はそれがすごくその教育の中に根付いている国ではないかなっていうことですね。まあ、それが私が普通って何なんだろうとか、でも全部要素が普通、背の高さから家庭環境から脳の機能からアレルギーのことからいろんなことが全部平均で全部普通の人ってそもそもいるのかなっていうこともまあ考え始めたんですよね。
そうですね。同じようにこう金太郎飴みたいにね、全部同じっていうことはないですよね。
逆に言ったらなんでこんなに普通とか同じを求められるようになったのかなって、まあ、考えることが多くなったんですよね。まあ、結局自分はすごいあの自分が選んできたわけではなくて、脳の機能がまあ少数派で生まれてきた子どもたち、さまざまなあの、まあ、原因というかそれぞれ理由は違うんですけど、まあ、そういう少数派の機能をたまたま授かった子どもたちに対して肯定的にそれをこう受け取るか、
うん、
それとも否定的に感じて、うん、絶対に多数派のに追いつけ追い越せ、うん、あるいは多数派になるっていうことが教育の目標っていうふうに、なんだかそういう無意識な、まあ、正義っていうのかな、多数派の人の正義っていうのがあるように、まあまあ、だんだんそういうふうに思うようになってきちったんですよね。
自分自身、何が目的かっていうのは分からないですけど、そういう、まあ、管理はしやすいかもしれないですよね。
そうかもね。それとやっぱり私たちが生きてきたこの時代っていうのはすごくその一人が正確にあのいろんな仕事をこなせたり、まあ、ある意味工業製品モデルっていうかロボットのように正確にやるっていうことを求められてきた時代だったのかなって
気がする。そういう背景結構あるかもしれないですよね。
それが経済成長っていうやつなんですかね、わからないですけど
かなと思いますよね。だから私たちもやっぱりミスなく一人でいろんなことをこなすって、でそれがやっぱり自立とか、まあ、いい子っていうモデルだった気はするんですよね。ただまあこれから未来もずっとそういう人間っていうかね、子どもたち が求められていくかどうかっていうのは分からないし、まあ、むしろそこにはちょっと違う価値観、うん、もうね人工知能も出てきたし
AI ですね
AI がもうそういうだなんかロボットみたいな工業製品モデルの子供育てていても難しいんじゃないかなっていうことも、まあ、実は私はそういう少数派の子供たち自分の中のできることとできないことっていうのが差が激しくあったり、まあ、自分の脳の機能がその年齢10歳なら10歳の平均ではなくってある部分はものすごく感受性が高くて中学生大人みたいなことを考えている、うん、でもある部分は4歳や5歳やずっとゆっくりな部分もあるって、まあ、脳の中にいろんな年齢があるようなタイプの子供、うん、っていうのが少数派だけど否定的な存在ではなくて実は未来が必要としてる素敵な子なんじゃないかなっていうふうにね、うん、考えたりするようになりました。
すごい素敵ですね。未来を必要としている
ね。本当ですよね。だから本当にちっちゃい子とかね見ると教えたこともないのにパッパッパってこうあのスマホとかでもね触ってね欲しい画面出してたりとか、うん、これはもう感覚的にこうやってるんだろうけどもその処理する能力が私とはまた私たちとはね違うんだなって気づかされることもありますし、実際私たちの、まあ、学生の頃ってね、うん、いろんなものを記憶暗記しなきゃいけなくてテストとなれば徹夜で一夜漬けしたりとかするわけですけども、今ってその記憶をストックしなくても、うん、検索機能っていうものがもう当たり前のようにこう、ね、発達しているので、うん、覚えておくことよりもなんかどうやって探し出すかとか、ね、工夫の方が大事だったりとかするんじゃないかなという気もしますよね、
うんうん、そうですよね、うん、これからやっぱりその人との違いっていうことに関しては肯定的に考えて、
うん
まあ、自分だけが持ってる強みとか、うん、自分の得意をどうやって生かしていくか、でも一人ではできないこともいっぱいあるのでいろんな違う能力を持った人たちと出会ってでチームで何かを成し遂げていくっていう考え方っていうのが、うんまあ、その工業製品モデルを超えていく人間らしいお互いを尊重しながらしかも温かい仲間と一緒に何かを作り上げていくっていう、まあ、未来型の考え方ではないかなって思うんですよね、まあ、そういうふうに考えていくとこの虹色な子どもたちっていうのは、まあ、将来未来が必要としている素敵な一人一人子どもたちであって、うんでどの色もやっぱり素敵じゃないかなっていう風にね、うん、ご紹介していけたらいいなというふうに思っています。
はい、ということでですねあの全部を詳しくねあのお話を伺うのは講座の中でいろいろなケース折々 で、ね、
楽しみです。
何色ちゃんがどんな子なのかっていうのを知っていく時間がたっぷりあると思うんですけれども少しねあのご紹介を兼ねてお話しいただけますでしょうか。
じゃあ今日は7色ね虹色といっても本当はたくさん色があるんですけど7色ご紹介していきたいと思います。まずあのレッド君という子をご紹介したいと思います。でレッド君はですね、まあ、あの私も長く、支援の仕事してきて割とよく会うタイプ の、うん、あの子供なんですけど、すごい正義感が強くて、うん、だいたい口癖は正義は勝つ俺が一番っていう感じなんですよね
ヒーローですね。
そうですね自分にも人にもすごい厳しいですよね。どうですかこういう、
まあ、思い浮かぶあのお子さんは
うん、
ね、でもすごくその正義感という意味ではちゃんと自分の中に正義を持ってて素敵ですよね。ただそこが、まあ、ぶつかってる場面を、まあ、よく目にするっていうのは、
うん、そうなんですよ。それが悪いわけじゃないんだけど自分が良かれと思って間違い指摘したりまあ、先生役やるっていうことに関してとても素敵なんだけど他の子どもたちから見てそれがどういうふうに映るかっていうのはまあ他者から見て自分っていうのを理解するのはちょっと苦手かなっていうところもあって自分のこと知らないととても傷つくことが多いかな
逆にね
ということですね。まあこういうお子さんの中でまああの正義感だけではなくて逆にこう自分が完璧にやりたいと思ったことがその通りいかないとすごくショックを受けるのでもう激しい場合は まあ、あるお子さんは100点取りたいと思ったけど98点だったから、うん、他人の答案用紙も全部やめちゃった、うん、それくらいこう自分に、ね、対してこうこうパニックっていうかね、すごくあの
すごいエネルギー持ってますね。
すごいですね、98点でもっていうね、
うん、そうですよ、もう自分が勝つとなったらもう自分のチームが負けたら大変なんですよね、
一番が好きっていうことですね。
そうですね、それでこう割とこう感覚にはすごい敏感なので、はい、こうちょっとした音とかちょっとしたこう、まあ、味の違いとかにもすごく敏感に反応したりするレッド君です。まあ、ただ私のモデルはね、そのレッド君っていうのは自分と違う人だというのではなくて、あ、自分の中にもそういう間違いが嫌いだとか、自分がこういう風になりたいって思ったらその通りにならないことに関して、うん、すごい傷つく気持ちとか誰でもあるんじゃないかなっていう風に理解していただきたいと思っているので、 0% か 100% かではなくて、レッド君の色ってみんな何パーセントかは必ずあるんだよ、なんていう風にあの理解していったらいいかなと思っています。
私たち自身が虹色ってことですね、
うん、そうですね、
一人一人がね、
赤色もね、入ってる度合いがちょっと違うっていうだけでね、みんな誰でももちろんあると思います。はい、
じゃあ次を聞くのが楽しみになって
きましたよ。次行きますね。次はねオレンジちゃんなんですけど、
はい、
まあ、あの性別はもう本当に両方とも、まあ、あるんですけど、オレンジちゃんはですね、もうとにかくよく忘れる忘れ物ばっかりして、まあ、このお嬢さんはねランドセルもたびたびそれから時間に遅れる、もうこれはもう待ち合わせ時間に行ったことはないっていうぐらいね、
あ、そうですか、そうですか、
整理整頓ができない、もうこれはですね、もうカバンの中いつもパンパンなのに自分の一番必要なもの入ってないんですよね。まあ、これは分かりやすい愛らしいオレンジちゃん、
本当に
どうですかね、オレンジちゃんの色っていうのは、まあ私たちの中にも必ず何パーセントかあるんだけど、
多大にある感じがします
私はそうだけど、同じ年の人と比べてその度合いがすごく強い、強すぎると自分にとってはやっぱりすごくねショックだったりね、不安に思ったりってことがあるかもしれない。
なんかのまだ2色しか聞いてないのにこんな質問するのはどうかと思うんですけども、これって障害なんですか？
だからそのすごく、
うん、
あの色が濃いと、もしかすると診断、まあ、ドクターのところに行けば診断がつく方もいらっしゃるかもしれない、うんうん、でも私はそういう色が濃い子たちも確かにいるけど、
うん、
そこまでいかない虹色の色、
うん、
まあ、その0から100までのさまざまなところのどこかに自分がいるって考えたら、
うん、
診断はつかないけどでも助けてほしいとか支援が必要っていう方の方が実際には何倍もいらっしゃるんじゃないかな、それを自分が努力してもできないとか自分のせいだとかって自分を傷つけるというよりは、あ、これって自分なんだな、じゃあどういうふうにしたらそのミスを防げるかなとか、どうやったら工夫して失敗しないようにできるかなって、その方法をお伝えできたらいいなと思っています。
ね、こんなあの人たちいっぱい周りにいるもんで、あの、
そうで優しくてね、あのすごくね、あのまあね、人のためにね、いろいろとあの走り回ってくれる心優しいオレンジちゃんです。
優しいですよね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。
はい、じゃあ次はイエローちゃんですね、虹の色なので、はい、レッドオレンジの次は黄色のイエローちゃんなんですけど、うん、イエローちゃんはとにかく多動で好奇心が旺盛で、うん、まあ、その同い年の子に比べて非常によく動くということですね。まあ、だいたいじっと座ってるのとか身勝手、うん、でももういろんなものを観察したり、いろんな人のお世話をしたり、もう自分が役に立ったりですね、非常にこうあの、うん、あと衝動的なんですね。だから動きのあるものはとても得意なんですけど、うん、思い立ったら止められないもうすぐにもうブレーキよりアクセルがパッて効くっていうタイプ、
ね、落ち着きがない
タイプ、あ、いわゆるそうです、ね、落ち着きがないとかね
でも見てる方は楽しくてしょうがないでしょうね。そうですね、目まぐるしくぐるぐる
やってる、面白いしね、楽しいエネルギッシュな子ですね。でもしばしばね、
うん、
学校とかではね悪い子になってしまって、
あ、落ち着きがないわねとか言われてしまう
と、でも先生側から見るとちょっと 問題とかいろいろ言われがちなんですけど、うん、なんか生徒とか、うん、あのお友達の中ではすごく人気者だっていうパターンがすごくあって、うんうん、
面白いしね。
そうなんですね。このイラストの女の子もペロって舌を出して可愛い、
ね、人情家でね、人助けが大好きでとってもいい子なんです、
うん、いやなんか本当に七色のね個性を聞いていくのがこれからちょっとすごく楽しみなんですけれども、いやもうさっきもうっかり言ってしまいましたけど、これっての症状なのって思ってしまうぐらい自然な個性なように私は思えてしまうんだけども、さっき先生が言われたみたいに、まあ、行き過ぎてしまうというか、こうその個性がその色濃く出てしまう場合に、まあどういうふうに対応したらいいのか、周りの人たちも戸惑ってしまうようなこともあるかもしれないし、うん、っていうようなことで、ね、こうどんな支援がそれこそ、うん、あの必要なのかっていうのを考えていかないといけないこともあるんだなっていうふうに思うんですけど、うん、これって本当にこう理解していくことですごくなんていうのかな、お互いに気持ちいいコミュニケーションが取れるように
そうです
ね、なる可能性がありますよね。
ありますね、
うん、
だからさっき言ったみたいにその見てる側からしてどういうふうに捉えるか、うん、例えばイエローちゃんだったら、うん、あの子よく動くな、でも面白いなっていうふうに捉えるか、うん、いやいやもうハラハラしちゃってもう大変っていうふうに思うかっていうので、
うん、
全然違ってくるのかなっていうふうに思います、
ね、あと思うんですけど、その、はい、お母さんとかお父さんと全然違うタイプのお子さんだったりすることってあるじゃないですか、うんうんうん、なんかその似たようなタイプだと、うんまあ、似てるのがいいとか似てないのが難しいとかではないんだけど、その相性っていうんですかね、うん、扱いやすいなって思えるこう相性と、うん、この子どうやって扱ったらいいのかしらって思うようなお母さんもどうしていいのかわからないっていうようなケースといろいろあるんだろうなって思いながらね、
うんうん、そうなんですよね、うん、でもまあ私のやってる分野はあの教育では特別支援って言われてるんですけど、私はあの特別支援は特別ではないと思っていて、もう本当に人間理解の教育だなって思っているんですよね、うん、でもその人間理解の一番最初は自分のことを知るってことだと思っていて、うん、誰かを助けたいと思ったらまず自分の色がわからないと、うん、今おっしゃったみたいにいろんな相性があるし、ある方は他の方から見たらいい子、他の方から見たら問題がある子っていうふうに映るわけだし、うんまあ、それっていうのも全て人間は自分を主体、自分から見ているので、うん、じゃあそもそも自分ってどういう自分なのかっていう自分の色を知るって、うん、そこからスタートするといろんな謎が解けてくるし、あこういうことだったんだって、でまあ最初の話したように自分の中に全部その色は私は少しずつだけどあると思うんですね、うん、あそうなんだ、自分の中にもこういう色があるんだってことに気づいていくと、逆にいろんなサポートの方法とか支援の仕方とか他者の理解って深まっていくように思うんですね、
うん
うん、そうだからこのね、うん、この教育はすごい楽しくて、
ね、
そうなんですよ、この学びすごく面白いんですよ、ね、
3人見ただけで、うん、全部いるみたいな
己の中に全部いるとも
っと発見しちゃうと思うっていう、
そうですね、こうなんていうのかな、あの何かこう少数派を助けるっていうとかわいそうとか、うん、なんかネガティブに考える方多いんですけど、うん、そうではなくて自分の中にあるそういう色を発見していくって、うん、すごく楽しいことだし、うん、生きる工夫とかいろんな創造性とか、うんまあ、ドラえもんのポケットのように、うん、あこういうふうにしたらみんな幸せにできるんだねって、うんうん、っていうことがこう分かってくるってとてもね興味深い、とても実はポジティブな、ね、考え方を学んでいくという講座でもあるかもしれません。
すごく楽しみですね。いやではですね、今回は0回ということでですね、たくさんの人に聞いていただけるようにしていますけれども、第1回目からあの本編が始まるんですけれども、今日ご紹介できなかった他の色の子どもさんたちも前半の方でご紹介してからレッスンの1の方に入っていきたいと思っていますので、ぜひ講座の方も聞いていただけたらと思います。先生何か宿題とかインフォメーションとか、
なんかもしご興味があったら、うん、さっきのこう虹の話で今3色ご紹介しましたけど、まあ、自分の中のあこういうところはこんなところ こんな色があって似てるかなって、うん、まあ、そんなことを考えておいていただけたら、うん、まあ、次回からよりまた違う色も出てきますので、うん、理解が深まるかなと思います。
はい、では次回もお楽しみということで、今日はありがとうございました。
出会った人は誰もかも君に会いに来てくれたお客さん、隣の人もお迎えも君に会いに来てくれたお客さん、目と目見つめて話してみよう、耳を澄まして声聞いてみよう、本当の心言葉にして帰ってくる小玉をいただこう。出会った人は誰もかも君に会いに来てくれたお客さん、君に私に来たんだ澄んだ鏡君のために、君に私に来たんだよ。いろんなお土産抱え